東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
11月23日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日は勤労感謝の日なんですが、土曜日ということで3連休にはならずでしたね。普段土曜日がお仕事という方、お休みだった方もいるかもしれませんが、いかがお過ごしですか。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、11月1日に開催されたデジタルフォルムカンファレンス2024での公開収録の模様をお届けします。ゲストにお迎えしたのは NPO 法人 CIO ラウンジ理事長の矢島隆夫さん。経営と IT の架け橋としてコンサルティングを行う矢島さんのお話をお届けします。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き NPO 法人 CIO ラウンジ理事長の矢島隆夫さんを迎えての公開収録の模様をお届けします。矢島隆夫、1979年、松下電機産業株式会社、現パナソニック株式会社入社。情報企画部長や三洋電機の執行役員、IT システム本部長などを歴任。2013年、ヤンマーへ入社。2014年に執行役員、ビジネスシステム部長。2018年、取締役 CIO に就任。2020年5月に退任後、現在、NPO 法人 CIO ラウンジの理事長を務める。今回のこのデジタルフォルムのカンファレンスのテーマが、データの価値を最大限に活用するビジネスインテリジェンスということになっているんですが、どんな取り組みですとか手法が考えられるか、ちょっと教えていただいてもいいですか。
それはデータ活用という意味ですか。
はい、実際にサポートされている企業に提案されていることとか、それにまつわることで、ぜひ具体例があれば、
はい。一つはデータオーナーをしっかり作りましょう。そのデータの意味っていうのは何なのか、必要性を持って定義をしっかりしましょうっていう、物理的に、ちょっとテクノロジーの話になって悪いですけど、物理的にデータベースの中で全部集める必要のあるやつもあるし、定義だけを合わせれば別に集めなくてもいいやつがある。一つの事例ですけど、私パナソニックの時は連結決算という仕組みは一本化したんですよね。でパナソニック当時アメリカに上場してて、ソックス法っていう対象になって IRS からその連結決算プロセスを提示せって言うたら提示しなきゃいけなかった。ところが私ヤンマーに移った時に、ヤンマーで今108年目かな、創業まだね、非上場企業なんですよね。オーナー企業で、あんだけのでかい会社でも非上場で、全世界ありますけども、非上場なんで別に連結決算、各国が決算を得て各国の監査会社が認めてくれたら本社は集めるだけでいいんですよね。ただしでも勘定科目ですとかタイミングは合わさないといけない、それは別に物理的に集めなくてもルールだけを合わせていけば収集すればいい。だ同じデータであっても企業によっての位置づけによって、今申しましたように変わるんで、だから一概に何が正しいじゃなしに、各企業もしくは社会の中で集めるべきデータなのか、定義だけをしっかりとする情報なのかっていうのが決めていく。それを決めるガバナンスっていうところが僕非常に重要だと思いますね。
オーナーシップとか定義付けとか、そのあたりが、広く言う、まずすべきこと。
それは何かというと経営でしょう、だから情報システム部隊が決めるんじゃなしに、経営の中で決めないといけないっていうことを経営者が理解してくれるかどうかですよね。
経営層にやっぱりそこを考えられる人がいる、ね、または定義できる人がいないと、ちょっと話が進んでいかないかなというところなわけですね。 や、でも本当に矢島さん、これまでさまざまなご経験がおありかと思いますが、なんかちょっと個人的に仕事に対する、うん、なんて言うんでしょう、仕事術というか向き合い方、心情みたいなものが伺いたいんですけれども、う
ん、ね、先ほど佐々木さんも聞いていただいたように、まあ、好き勝手やってる
そこに尽きるんですね。
いや、手前味噌の話なんですけどね、うちは親父が自分で会社やって製造業やって、婦人警官のヘルメットとか作ってたんですけど、で2人兄弟の兄貴は奈良の私立病院の院長で終わって医者になって、で私はあんな会社継ぎたくないっていうので高校の時からアメリカに逃げて、で私の娘2人おるんですけど、1人はご主人と一緒の投資家の今職員やってて、で1人は今音楽のインフルエンサーというんですかね、ラジオとか最近よ、はい、出てますけど、もうそんなんでみんなバラバラなんですよ、うちね。
いや、華麗なるですけど、本当に皆さんご自由ですね。ご自由にご活躍なさって。
好き勝手やってますね。だから親から公正と言われたことないし、私も娘らに対しても公正と言ったことないし、もう好き勝手やらしてますね。
いや、素晴らしいですよね、うん、だってまだもしかしたらこういろんな企業の、まあ、重役みたいなポジションでご活躍できるお年なのに、まあ、そういった社会を救いたいっていうことで、まあ、ご自身で作ったと。でも
一応ね、NTT コムウェアの社外取りとかウィンガーグの社外取締役とか、ゆうちょ銀行のリスク委員会の専門員とかは、一応やってるところ
なんやと。じゃあそんな固い今も職をお持ちになりつつ、その先ほどちょっと公開収録の前にシェアウラウンジが結構想像よりも忙しくなっちゃったみたいな笑いながらおっしゃってましたけど、やっぱりその世の中に需要があると思って作ったものが想像以上に必要とされていたっていうところはあるんですかね、はい、
ありますね。だから6年前に設立したんですけど、まあ、最初数名でやったんが今76名まで所属メンバー増えてくれましたし、まあ、我々もご相談いただいている企業から1円ももらってなくて、出張するときは経費だけはいただいてますけど、1円もいただかずにご相談乗らせていただいたりしてるんですけど、まあ、活動はお金いるんで、まあ、いろんなIT の企業の方々、うん、今119社、パナソニックと NEC とか、富士通とか、まあ本当に超大企業からスタートアップのお会社まで、119社が今、年会費ということでいただいて、まあそれとか私が講演した講演費を、まあそれで活動をしてて、70何名には僕1円も払ってないんですけどね。
ああ、皆さん有志で。
1円も払ってないけど、みんなよう働くんですよ。使命感。
やっぱりあれなんですかね、その CIO っていうみんな共通のポジションというか立場があって、それぞれに孤軍奮闘として戦ってる部分もあって、
そうね、お互いの、まあ、切磋琢磨もありますし、はい、やっぱり次の社会になんとか自分たちのやってきたことを生かしたいっていう使命感ですよね、うん、
まだまだ参加人数増えていきそうですね。
そうですね、もうありがたいことに
一大勢力になっていきそうだ、
ね、え、どうしましょう
予感もしますね、うん、急速に浸透してきたこう DX とか IT の流れがありますけれども、ちょっとこれざっくりした質問になってしまうんですが、企業にとって今後どんなアプローチをしていくことが必要と矢島さんお考えでしょうか。
僕はまあ、もちろんね、企業も企業文化がそれぞれ違いますし、歴史も違うんで、一概にはまあ言えないと思うんですけども、やっぱチャレンジできる文化を作る。まあ、それが、まあ、全体の1割なのか3割なのか 5% なのか 50% なのか、まあ、それはもう企業によって違うと思うんですけども、チャレンジする部分がなくなると、僕、日本もやっていけないんじゃないかなと。で今日本の企業がこれだけたくさんあって、それなりに成長はしてるんですけれども、今のこのままの IT 化デジタル化では、例えばですけど今 IMD が出してる世界のデジタル競争力ランキングってどんどん落ちてて32位まで落ちてるんですよね。で政府とか日銀さんが400万人の雇用を創出したアベノミクスでっておっしゃりますけども、あんまりね、ここの日明日いかんねんけども、でも日本の GDP 上がってないんですよね、
はい、
GDP って就業労働者数と生産性なんですよね。就業労働者数が400万人上がったってアピールするということは、生産性落ちましたっていうことをアピールしてるんですよね。
なるほど。
こんなバカな計算になっちゃうんですよ、うん、ということは僕、全ての企業が生き残ることはもう無理なんだろうなと。 多分これから10年ぐらいでリソースも減っていくんで、生産性を上げれない会社、チャレンジできない会社は多分終わっていくと思うし、淘汰されていかないと逆に日本の人口減っていく中で市場も広がらないし、
はい、
っていうことになっちゃうんじゃないかなと思いますね。
ちょっと最後の最後でシビアなお話いただきましたが、でも本当にまあその現実を受け止めてチャレンジをしていくしかないっていう、
そうですよね、
今の日本の状況ですよね。
その中でチャレンジするときに、今の世の中、うん、IT デジタルテクノロジーを使わずにチャレンジなんてありえないと思うんですよね、そこをやっぱり経営者の方がやっぱりしっかりと理解してほしいなっていうのが思います。
ありがとうございます。ちょっと現実の今の日本の状況から、あの当時のアメリカの話、そして今まで矢島さんがご覧になってきた光景と今のお取り組み合わせていろいろとお話を伺えたかなと思います、はい。ここからは質疑応答の時間とさせていただきます。
私も本当にですね、日本の会社このまま IT がこんな状況で大丈夫かなっていうふうにもう本当に思ってるんですけど、会社を変革するためには企業のカルチャー、風土、これを変えていかないとなかなかうまくいかないと思ってまして、ここをやっぱり変えるのってなかなかで、やっぱり長年こう培われたものなんで、これをどう変えればいいのかっていうところで、もしご意見ありましたらコメントいただきたいんですけど。
やっぱりね、おっしゃるようにトップが認識しないと企業を変えることって不可能ですよね。ということは今 CIO とか CDO とかもしくは IT の責任者の方が何をしないといけないかっていうと、トップの方と変えようということの意識を合わすしかまずないんじゃないかな。そこを合わずして自分だけで何とかしていこうというのは多分不可能じゃないでしょうかね。で、一方では言葉選ばずに説明すると、分かった DX やれって言うだけ言うで、あと知らん顔する人もおるんで、そういう人に対してはしっかりと何をしないといけないかというフォローまで含めて回していけれることを進めるっていうのが重要じゃないかなと思いますね。で、それでだんだんだんだん取締役の中に輪を作っていって、現場の中に輪を作っていくっていうのが不可欠じゃないかと私は思いますが、はい、
もう一つというか、経営陣とかは、まあうちの会社どちらかっていうと、もう経営陣はもう本当にみんなやらなくちゃいけないっていうふうに思ってるんですけど、どうしてもやっぱり年度層というか、どこの会社もあると思うんですけど、そういうところを変えるのって、うん、まあ、矢島さんのご経験でいうとどんなことを、まあ、一気には変わらないと思うんですけど、何をしていけばいいのか、もしご指摘あればよろしくお願いします。
ありがとうございます。僕二つやと思うんですね。一つは中で何かその方々にとってメリットのある成功的なものをアジャイル的に何かやるということと、もう一つは僕外やと思うんですね。いっぱいされてると思いますけど、やっぱり外部で講演した時に外から入ってきたり、まあ、雑誌とかいろんなものに出ることによって、あ、うちこんなんやってんのとか、あ、うちこんなんやってんのやと俺もやらなあかんかなっていう外部圧力を使う、この二つが、まあ自分自身はやっていたことかなと思いますけどね。
ありがとうございます。今のすごい中と外の話は納得でございました。
ね、そうですね。はい、外でやるとね、また面白いのが、採用リクルートにもすごくいい影響が来て、まあ嘘はついたらダメですけどね、僕は詭弁はええでって言ってよく言ってきたんですけど、まあヤンマ時代ももう驚くような IBM さん、マイクロソフトさん、SAP さんにおった人がヤンマに入ってきてくれたりもするんで、ただその時に変えないといけないのは、彼らもずっといるわけじゃない。だから3年5年いてくれたり、こっちも3年5年うまく連携してやるっていうような新しいそういうカルチャーも作り上げていかないと無理ですね。
まあ、これまで矢島さんも大きく3社勤められて、パナソニック、そして三洋電機、それからヤンマということで、はい、どれも大きな会社ではあると思うんですけど、はい、やっぱり風土とか全然違ったんじゃないかなと思うんですが、すね、どう感じでしたか。
全然違いますね。
やっぱり違う、
はい、もう30年間パナにいるときはパナの常識が常識だと思ってましたけど、まあ、ヤンマいたヤンマいたでオーナー企業ですんで、もう全然違う風土カルチャーでしたし、うん、まあ、でも今はいろんなお会社の相談を受けて、まあ、いろんなお会社の経営者の方 IT の方々とお話しする中で、あ、まあそれぞれ違うなというのは思いますし、まあ、ちょっと手前みさんに、うちの娘をアメリカに連れてってアメリカの学校を入れた時に、思春期の中1の娘でしたんで、彼女は3ヶ月から半年した時に言ったんですよね。ああ、全然日本の子たちとこの子は考え方違うねん。だけどこれはこれで世界やねん。世界中にはみんな違う考え方があんねんって娘が言ったんですけども、あの一言で連れてきてよかったと思ったんですけど、
3ヶ月でそれを感じられるって素晴らしいです ね、
うん、それぐらいだからカルチャーの違いっていうのはあるのが当たり前であって、うん、それを受け入れられない企業とか団体はもうダメなんじゃないかなというのは思いますね。
また本当に時代に合わせてこうタイミングに合わせて、あの先ほどのご質問にもあったように、やっぱり風土を変わっていける変えていけるっていうところをの柔軟性みたいなものはきっと組織を強くする部分があるのかなと今お話伺ってて思いました、はいね、もう一個、ありがとうございます。
CIO の、 あのコミュニティで、まあ、私もあの CIO とか CDO という形でやってますけれども、まあ、いろんなこうラウンジの企業さんのこう声とか悩みを伺って、例えば海外のやっぱり CIO あるいは CIO コミュニティの皆さんと、まあ、お話しされたりしたときにどういう違いを感じるかとか、まあ、私なんかもやっぱり海外の企業すごくベンチマークして、やっぱりすごく学ばなきゃいけないことが多いなって常日頃感じるんですけど、矢島さんが特に感じられていることとか教えていただければ、はい、ありがたいです。
正直言ってこの団体作ってからはあまり海外の CIO の方々との僕コミュニケーションとかコミュニティっていうのは今ないっていうのは正直なところです。もう国内やるだけで精一杯っていうのがまあ正直なところですが、ただまあコロナになったということもありましたし、まあコロナ前はほとんどやっぱり年にそうね、あの1回2回はずっと、昔はアメリカ、あのアメリカから帰ってきてからもアメリカに絶対に行って向こうの代表的な CIOの方といろいろお話して、ただコロナになる2年ぐらい前からは中国の上海、北京に行きましたね。もうどんどんどんどん彼らのあのアグレッシブさが面白くて、もうバイドゥとかテンセントのメンバーとかなり行っていろいろ話させていただきましたね。ただもうコロナになってちょっとピタッとやり取りがなくなって、で、最近はもう日本の泥臭い中小企業を含めた、そこをなんとか先じゃないかんという気持ちになってて、なかなか今ご指摘の部分っていうのは、まあできてないのが、あの今、あのご指摘されて、まあ自分の反省としてもあるなと思います。ありがとうございます。
中国のそういったね、デジタルを動かしてらっしゃる方々も、すごくスピードがありそうなイメージがあるんですが、どんな感じなんですか？
私どもも、あの実は、ハンド社っていう上海の大きな会社、そこの創業者とは今でもまあ年に何回か行ったり来たりはさせていただいて、まあどちらかというと彼はそういう形の見方よりも私の親友っていう、まああのアメリカの大学出て中国で起業して上海ですごい大きな会社、付き合い出した時は 4,50 人の会社が今1万5000人ぐらいの会社になってるんですけど、彼らのやっぱアグレッシブさっていうのはすごいですね。で、あの本音と建前の使い分けもすごいですね。
なるほど、世界は広いですね。ありがとうございます。さあ、ご質問いただいたところで最後になるんですけれども、うん、あのいつもゲストの方々に絶対お聞きしているご質問で、はいはい、今デジタルがいろいろと進む中で、はい、私たちの生活、ライフスタイル、働き方って今後どのように変わっていくと、あの未来の風景をぜひあの教えていただければなと思います。
ね、僕は聞きたいですね。いや、今ね、すごくやっぱり IT、まあ、企業の中で言うと、もしくは生活もそうですけど、IT ってなんか人から与えられるもの、もしくは企業の中では情報システム部門が作るもの。でも DX という世界になってきて、事業とか社会とデジタルが一緒になって動く形になってきて、ただまあ企業でも私は言うんですけど、DX は情報システム部門とかデジタル部門がやることじゃない。事業部門とデジタル部門、情報部門がまあ 50-50 ぐらいでやっていく。で、今 AI が出てきた。まあ、AI なんてその部門がやるもんじゃない。まあ、個人がやるもんであって、だそれをいろんな部門がまた支えていくことはあると。これは僕家庭とか生活も一緒だと思うんですよね。だから今 AI を使う人間と使わない人間で、もうどんどんこれ差開いていく、いってるというも現実でも、もう生産性ものすごく違いますんでね。僕らでも、もうなんか今資料作る人は絶対今 AI 使えますからね。使わないと損やから。
はい。
だけどそれを使わないっていう人はまだまだやっぱりたくさんおられて、まあもったいないなっていう世界ですよね。これがどんどん広がっ ていくんで、技術に追いついていけない方は難しいんじゃないかなと。だから僕、日本の政府、まあ、今日デジタル大臣も来られましたけど、全員をカバーするような取り組みしてたら、僕、日本遅れちゃうと思うんですよね。そのあたりを、まあ、デジタルもそうですし、僕はまあ、エコへの取り組み、いわゆるSDGs への取り組みも、もうこれ、全員が理解してなんて不可能なことなんで、244やないですけど、4まで6割で、やっていかないとしんどいんじゃないかな、まあ、そういう世界に社会になっていくんじゃないかなっていう気がしますね、はい、
どのように変わっていくのかというところね、我々もデジタルのリテラシーなど上げながらちょっと注目していきたいなと改めて今日思いました。ぜひまたお話聞かせてください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルンフューチャーピックス、先週今週にわたって11月1日に開催されたデジタルフォルンカンファレンス2024での公開収録の模様をお送りいたしました。いつもラジオではこうブースで喋って、ゲストとの空間でやらせていただいてるんですけれども、やっぱり来場者の皆さんからの質疑応答とかも盛り上がりました。本当に矢島さん、全国にいらっしゃる CIO、 デジタル部門のトップの方々などを取りまとめていらっしゃって、そのデジタルの横串でのつながりだったりとか、そういったものを創出されたいという熱い思いがですね、伝わってきて、すごくいい話聞けたなと思っております。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。